はい、どうも、畑です。それではですね、情報のすすめに投稿いただいた質問に対して答えていきたいと思います。まず、あなたがやりたいことという質問に対してですが、10年前からゴルフにはまり、ゴルフ競技に参加しています。昨年は県代表となり、全国大会にも参加しました。しかしながら、会社を長期で休ませていただくのは申し訳ないし、上司がゴルフ嫌いなので、風当たりがきつくなります。また、サラリーマンの給与で全国レベルの試合に出るのは厳しいものがあります。それでネットビジネスを始めようと思いました。具体的には、全国レベルの試合に参加できるようになり、人間になりたいと思ってます。で、月収100万以上を稼ぎたいです。現在は、せどりを中心に情報発信をしています。だんだんアフィリエイトの話を出していこうと考えております。ゴルフの話も出していったら興味を持たれるよと友人に言われ、キャラを考えていますが、考えがまとまりません。ちなみに友人は会社の同僚であり、羽田さんの塾で学んでいるメンバーです。仕事はいつもその話ばかりしています。友人に、せっかくゴルフが得意なんだから、ゴルフを絡めて情報発信をしたらいいのではと言われて、そんな手段もありかなと考えていますが、全体像がはっきりしません。ゴルフとネットビジネスを融合させていけたらやりやすくなると思っています。ネットビジネスを軌道に乗せるために、今年はゴルフも封印しております。ゴルフバカの私が1ヶ月クラブを握っていません。キャラ設定で現在迷っています。現在24時間勤務が中心の、警備員の仕事をしながら、今年1月から始めたせどりで月収は10万くらい上げています。月10万程度とはいえ、せどりで収入を上げているので、せどり中心に情報発信をして、リストを取り、ゆくゆくはアフィリエイトを進めていくような感じがいいのか、稼ぎの少ないせどりのことは発信せずに、アフィリエイト1本で行くべきか悩んでいます。また、趣味とはいえ、ゴルフも全国大会に行けるレベルになったので、ゴルフ、せどり、アフィリというこの3つを上手に活用し、情報発信できないか悩んでおります。アドバイスいただけたらと思います。ということで、ありがとうございます。いいですね。なんか友達、会社の友達が、一緒に勉強してるって、結構心強い環境ではありますよね。そういうのってなかなか、ないじゃないですか。基本的に会社に隠すっていう人がね、ほとんどの中。そうで、昼休みとか、要はお互いの考え方の交換っていうのができるんで、それを多分日常的にやれるっていうのは、実は、なんて言うんでしょうね。要は、実践して、行動して、改善ですよね。改善して、で、再度もう一度実践するっていうワークが必要なわけですよね。スキルを上げるっていうことで考えると。で、その中の思考工程の中で、横にね、友達がいることによって、僕はこう思うんだけど、どう思う？っていう感じで、お互いの意見交換をね、できるわけですよ。ということで、そういう環境っていうのはすごくいいし、そういう友達っていうのはね、まさに戦友となりうる友達なので、もう本当にね、大事にしていただいて、お互い励まし合いながらっていうのはね、やっていってほしいかなと思います。で、ここで質問いただいている、まずキャラクター設定の中で、情報発信のテーマをどうすればいいかっていうところで、現在、せどりをやってて、ただ個人的にはアフィリエイトに移行したいという思いがありつつ、せどりとアフィリ、ゴルフっていうものを絡められないかという話をされてますね。で、そういったその質問に対してなんですけども、基本的には何か1個に絞るべきだなとは僕は思いますね。要は、せどりで集めた方っていうのは、まずせどりをやらないといけないわけなので、そこに対してね、アフィリエイトもやりましょうってなっちゃうと、両方ね、うわーってなっちゃって、要はお客さん混乱するわけですよ。だから、もし提供するんだったら、まずはせどりで稼ぎましょう。その上で、その情報発信、それを情報発信していき、アフィリエイトにつなげていきましょうという流れがいいと思いますね。これはまさに僕がやっていたことで、僕はせどりではなくて輸入転売はやってたわけですよね。だから、情報発信のベースとなるテーマは輸入転売に関してですね。で、自分は輸入転売の情報発信していって、そこに対して集まった人に対して、輸入転売の商材をアフィリエイトするから、 ら、ね、アフィリエイトが簡単に成立するようになるわけじゃないですか。だからここのイメージを明確に持っていただければいいと思いますね。セドリで、まあ、月10万もやれてるなら、まあ、万々歳だと思うんですよね。で、前にもね、話したと思うんですけど、サラリーマンにとって月10万プラスってね、まあ、要は自分も仕事しながら副業で10万稼げてるわけじゃないですか。だからそれってすごく大きなメリットになるわけですよ。で、そこでね、要は月収100万ですって言わなければお客さん集まんないとかそういうことは一切なくて、そうじゃなくて、せどりでね、こういう感じでやって、こういうふうにやればせどりはね、稼げるんですよっていうことをいかに伝えるか、そして、ね、あなたが伝えるせどりがどれほど魅力的かによって、いろんなね、せどりの情報を発信している人がたくさんいると思いますけども、その中でね、差別化を図り、ね、その中で要はお客さんを獲得していくという流れになってきますので、そこを意識してください。だからまずはじゃあ、自分がセドリ関係の情報発信していくっていうんだったら、その周りのね、セドリ系の情報発信してる人の、ね、調査をした方がいいですよ。どんな人がいるのか、またどういうメッセージを発信しているのか、そして、同じことをしたら結局はね、ね、つまんなくなってしまうわけなので、じゃあどういう違いを見せるかっていうところでね、自分のフィルターを上手に使っていくっていうのがポイントになりますので、そこをしっかりね、イメージしてやっていただきたいと思いますね。まあ、僕が見た限りでは、セドリ系の情報発信している人のブログはどれもこれも似通っていると思ってますね。みんな一緒のことをやってるね。みんなほとんど要はセドリ系なんで、結構そのアニメ系のアイコン、要はプロフィール写真とか使ったりして、でアニメ系に寄せてってる。でなおかつブログを見ると、本当スリーカラムで、ごちゃごちゃしてるブログが非常に多いという僕の中では印象は持ってますね。そこまで、まあ、セドリに関してがっつり調べ上げたわけではないので、まあね、詳しくは知りませんけども、まあ、大体の印象で言うとそういう人が多いですね。なんたらセドラーが行くみたいなね、感じですよね。だからそこに対しては、じゃあどういう感じでアプローチするかというところなんですが、ただ僕はね、このゴルフっていうものにはそんなに執着する必要はないかなと思いますよね。要はプロゴルファーだったら、ありですよ。マジで。プロで、食ってますみたいなね。プロゴルファーで食ってて、もうなんでセドリやってんだって話になっちゃいますけども、その点でいくと、要はゴルフはそこまでね、大きなフックにはならないと思うんですよね。で、ね、要は県大会って全国大会ですか。県代表となり全国大会ですか。これはまあすごいと思うんですけども、あまり凄さ伝わんないですよね。多分自分がゴルフやったら、このポジションに入れるってことはすげえっていうことがね、理解できるはずなんですけども、一般人からしてみれば、まあ、県代表となり全国大会かっていう感じですよね。おおみたいな、おおそうなんですかっていうぐらいで、マジですげえっていうふうには思わせられないので、そこまでね、このゴルフ推しっていうのはあまり聞かないんじゃないかなと思いますね。で、ただまあ、なんて言うんでしょうね、要はそこの自分のフィルターの一つのエッセンスとして、ゴルフっていうものをね、まあ軽く挟み込むぐらいの方がいいかなと思いますね。ゴルファーセドラーがとか言ったら時点でね、ちょっとどうなんだろうなと思いますね。そこはちょっと何とも言えませんし、またね、ゴルフに刺さる人っていうのがどれくらいいるのかなっていうのもあるので、まあ、これはやってみてくださいとしか言いようがないです。もし刺さらなければ、まあ早々にね、やめた方がいいかなとは思いますね。まあね、基本的に発信すべき情報はそこじゃないので、それは単にね、なんつうのかね、アクセサリーの一つとして、見てほしいかなと思いますね。じゃなくて、発信すべき情報は、まあ、せどりというところだと思いますので、せどりをね、しっかりやっていくという形でいいかなと思いますね。で、まあ、いいじゃないですか。今の月商50ですか。これ、僕もこんなレベルでしたから、輸入転売なんて極めてないんですね。輸入転売やったレベルっていうのはその程度のレベルなので、月収でね、10から30というレベルだったので、 そこで、まあ、単純に情報発信していったら、情報発信の方が稼げるようになっちゃったから、そしたら今度アフィリエイターっていうね、名乗りを上げるわけですよ。そうするとリブランディングされますね。基本的にね、よくセドラで情報発信している人の悩みが、セドリ系の属性しか集まりませんって言ってるわけ、言う人がね、まあ、いるわけですよ。まあ、基本そうですよね。だってセドリの情報発信していれば当たり前ですけども、セドリの情報、セドリに興味ある人しか集まらないので、そのリブランディングどうしたらいいですかっていうね、話をよくされますが、単純にセドリの話をしないっていうだけですね、必要なことは。で、まあそのためにはね、要はそうすると今度お客さんが集まんないって思っちゃうんですけども、まあそこはセドリをやりつつ、そのセドリの情報発信しつつ、しっかりアフィリエイトで成果を出す。で、それを徐々にこう薄めていくってことですね。セドリの割合を徐々に薄めていくことによって、いつの間にかアフィリエイターになるわけですよ。アフィリエイトランキング上位になってったら、まあもうね、アフィリエイターですって言っちゃえば、まあそうなりますよね、ということなんですよね。で、当然自分の肩書きからセドリっていう話を取っちゃって、アフィリエーターとしてやっていくということですね。そうするとそれに対して、その実績に対して人を集めることが可能になってくるので、次の展開、次のステージへ進めるという形です。だから自分のステージに応じて1個ずつね、やるべきことっていうのをしっかりやっていくということですね。まずは背取りで稼ぐってことが大事です。大事なので、背取りでね、背取りの情報発信で発信するなら背取りで稼ぐことが大事です。そしたら、じゃあそれを背取り系の情報で、情報発信者として、まずはね、名乗りを上げるわけです。そしたら、この背取りでアフィリエイトをし、背取りの商材でアフィリエイトをして、まあ、次にこの情報販売者としてね、情報系の人として実績をつける。で、その中で、今度徐々にその背取りの割合を薄めていって、情報発信に関してのこう、ね、記事を上げていくことによって、情報発信系の人っていう認識にどんどん、ね、徐々にされていくわけですよ。それによって今度アフィリエイターっていう形で、再度ね、こう一皮むけていくという形になります。そうすると何がいいかっていうと、要は背取りも語れるし、アフィリエイトも語れるわけですよね。そうすると、まあ、自分の持ち手として、武器としては、他の人より1個多くやっていけるという形になるかなと思いますね。だから僕が未だにね、この情報転売系の話に関して語ったとしても、お前やってねえだろうとは言われないわけですよ。ね、そこは一つの武器ではあるかと思いますね。なので、そういった形でやっていってほしいかなと思いますね。まずは背取りに関して情報発信していくと。で、その情報発信の仕方であったり、背取りの見せ方ですよね。そこが大事かなと思いますね。背取り系の人たちって大して情報発信に関して勉強してないですから、簡単に抜けますよ。言ってみたら、切り口さえ変えて、彼らとの違いをね、しっかり見せていく。その上で、ね、ツールを使ったりしてアクセスを集めていくと。で、その中で、ちゃんと実績、情報販売の実績をちゃんと上げていくという流れをね、しっかり意識してやれているかどうかがね、スピードを上げるには大事かなと思いますので、そのあたりをしっかり、意識してやってほしいかなと思います。はい。じゃあ次いきます。まず、あなたのやりたいことに関して、オプト力の強化をしたいです。現在まだ無料オプトインの案件をほとんどできていない状態です。まあ、これから少しね、自分の中で出遅れていますが、これからやりたいと思っています。ただ、他の方たちの無料オプトの記事を、何件か見させてもらい、登録したりしてみました。同じ、ことを実践している方はどんなことを書いているのかを参考にしてみました。現在遅れながら無料オプトの記事を書こう、そういった中で、現在遅れながらも無料オプトの記事を書こうと思っているのですが、本気でこれを紹介したいという記事が見つからなくて困っています。どうしても今回羽田さんと比べて、このね、まあ、僕のオプト案件がね、以前あったんですけれども、僕のそのオプト案件と比べて、他の人の、ね、案件を紹 比較してしまいます。そして、自分が実体験して本気でいいと思えたなら自信を持って紹介できるのですが、そうでもないので記事に対してもこれは良い案件ですよと気持ちのこもった文章が書けない気がしています。実体験していないのにこのノウハウはいいです、自信を持って進められますなんて書くのはどうかなと感じています。私の捉え方が間違っているのでしょうか。もし間違えた捉え方をしているのであればよろしくお願いしますということですね。そうですね、例えば無料教材を紹介するのと、有料教材を紹介するのでは、僕の中では言ってみたら責任のね、濃さは違うかなと思ってますね。無料教材を、要は有料商品をね、自分きっかけで、購入させることになるっていうことに関しては当然ですけども、それなりの責任があると思ってますね。でなおかつその責任を全うするために、まずはアフィリエーター特典っていうものをね、つけるのがいいかなと思ってるわけですよ。そうすることによって、要はその特典をつけるにはどうしたらいいかっていうと、当然ですけども自分もその教材買ってるとかね、買って学んで、実行してる、実践してるっていうことがね、とても重要な要素になるわけですよね、特典つける際に。そうすると、ね、あのそのまあのその買ってるか、もしくはそのノウハウに関して精通しているかどうかっていうのがね、ポイントなわけじゃないですか。じゃなければ全く見当違いな特典とかつけるわけですから、当然ですけど成約率下がったりとかね、魅力がない特典になったりするという形になるんですけども、で、そしたらじゃあどうしたらいいかっていうところで、まずその有料商材に関してはそういうアプローチなので、ね、ちゃんとやっていくのは、とても大事だと思うし、ね、それこそ有料商品をね、毎週1本とかね、新しく紹介しますなんてことは基本的にはしないですね。僕でも基本的には月1本とかをしっかり紹介すると。で、当然それがステップメール化されるので、実は裏では、ね、毎月いろんな商品、毎月っていうかその自分の読者さんがどの僕のメルマガを読んでるかによって、いろんな商品が紹介されているという状態を作れますね。で、その当然ですけども、そのメルマガに入る読者さんっていうのは、それぞれこうちゃんとエスプレッソされた、ね、これに興味がある人っていう人だけを抽出した方を、ね、メルマガに紹介してますので、それで言うと、ね、そのちゃんとその属性マッチングっていうのもされている状態という形ですね。なので、有料商品に関してはしっかりここまで、ね、作って考えて、やるっていうのがね、当然ですし、当たり前ですけども、その方が売り上げも上がりやすいというところがポイントかと思ってます。ただ、この無料オプト案件とかいうものに関しては、僕は正直ですね、なんて言うんでしょうね。当然その後に確実に高額商品はね、販売されますが、それを買うか買わないかっていうのは、その読者さんのね、当然ですけど自由じゃないですか。いきなりカード情報を抑えられて無理くり決済させられるなんてことはありえないわけですから、だったら、まずはじゃあオプトを紹介するっていうことですね。この案件、こういう案件が存在するんですよ、世の中に。ね。こういうものもちゃんと見ていったらどうですかっていう形のアプローチでいいんじゃないですか。これを絶対いいですよ、これ間違いないですよって言って紹介して、バックエンドまで買いましょうみたいなね、いうスタンスで紹介するんじゃなくて、こういうものもまずは見てみてほしいなっていう気持ちで、紹介するというね、ポイント、それがいいんじゃないですかね。で、そこに関して、じゃあっていうことで、自分の中で、その中で一人でも多くの読者さんにですね、興味を持ってもらうような文章が書けるかどうかっていうところを突き詰めていくというのが、いいんじゃないかなと思ってますね。そこに関して全く別の次元の話じゃないですか。その案件がいいから悪いから紹介するしないっていうわけではなくて、自分の記事に対してどれほど、読者さんの感情を動かすことができるかどうかっていう視点でこの文章を書く。そのためにどれほどいい文章が書けるかっていう練習をね、無料オプトインっていうのはしやすいと。実践を兼ね備えてしやすいという形になるので、僕はこれをね、無料オプトっていうもので練習、そのオプト力を鍛えるっていうものをね、練習していって、当然ですけどそういったものを教材として作っていくということをやってるわけですよね。なので、そこを理解してやっていってほしいです。で、もしそれでもね、 絶対やりたくないって言うんだったら僕はやんなくていいと思いますね。ひたすら自分のメルマガとかにリストな、ね、オプトを流すとかね、そういったことをね、やるというようなことをする以外はないかなと思いますね。で、あと本当に紹介したいなって思えるものが、できた時に、実際紹介するということがいいんじゃないですかね。まあ、あとは僕自身もキャンペーンをね、これからはね、やってったりしますので、まあそういったね、練習ができるようにですね、ぜひその キャンペーンを使って、練習していただければとも思いますね。まあそういった感じで、ね、やっぱ無料オプト案件やりたくないものは、じゃあ無理やりやるべきではないと思うし、まあこれね、紹介してみてもいいかなっていうのがあったら、自分のスキルをね、上げるために紹介してみるということがね、基本的にはいいかなと思いますね。で、あと僕がね、勧めているやり方っていうのは、自分のメルマガでですね、自分の名前のもとに紹介してるっていうのではないじゃない、なくて、一個ね、自分でワードプレスとか、ワードプレスなんかの、ブログサービスを使って、そのワードプレスとアメブロで、ツールを使ってリンクさせて、そしてその、ね、中でオプト記事を書いていって、その、ね、制約を取るっていうやり方をしてるわけですから、まあ、そこに関して自分の名前一切出さないわけですから、ね、その自分の中でのそういう、ね、なんか気持ちの悪さがあるなら、全然そのやり方をやって、ね、その文章だけでいかに誘導できるかっていうことに対して突き詰めていくっていうのもね、僕はありだと思ってますよね。全然ね、無理くりやってるわけじゃないです。例えば僕がそのあるね、無料オプト案件を紹介してしまうと、当然ですけども、僕を信用しているから、この案件も信用しますっていう形で登録する方が大半いるわけですよ。自分の、僕の肌っていう名前でね、そういう紹介をしたことによって、僕の信頼がその商品に移転して、その商品も信頼できるものじゃないかなというものをね、紹介するわけですよ。ということは、僕も当然ですけど、自分の名前で紹介する場合は、下手なものはね、絶対紹介しないですし、ね、当然ですけども、なんて言うんでしょうね。まあ、そこら辺って僕も理解していますから、ね、そういったやり、あの、で、基本的には僕は自分の名前では、ほぼほぼやりたくないと思ってますね。はっきり言うと。で、そうすると、じゃあどうするかっていうと、やっぱり同じように名前を出さずにね、他のそういう媒体を使って、で、当然ですけど、ツールとか使ってね、ツールを回して、バリッと紹介すると。いう形で、いいかなと思ってますね。で、あとは、まあ、あとね、メルマガの例えばタイトルとかもね、タイトルとかで変えることもできますよね。なんかね、ネットビジネス情報なんたらメルマガみたいな感じにして、ね、僕のメインのメルマガじゃないですよ。単純に興味があったら、この業界の情報をね、網羅しているやつを、提供してますので、こっちで、興味があったら登録してくださいみたいな感じにすれば、読者のスタンスもライトになってくるじゃないですか。という感じで、相手のね、相手の気持ちまでしっかり考えて、そのね、メルマガの内容とか、ね、そのスタンス自体も変えていって、そういったものを見てもらうっていうのも一つの手じゃないかなと思います。まあ、いずれにせよね、そこまで深く考えちゃダメだと思いますよ。ダメっていうか、悪いことしてるわけじゃないですから。で、大事なのは、ね、オプト力が高くなるかどうかですよ。1個の記事で自分が書こうと思った1個の記事、例えば紹介した案件があった時に、その記事を書いた時に、自分のその、ね、集客媒体の中から10人抜けるのか100人抜けるのか、誘導できるのかでね、10倍の売上の差が出ちゃうんだよっていうところが一番の本質的なポイントなので、その10倍の差をね、失っていいんですか？これは全部全て機会損失になるってことですよね。機会損失の恐ろしさは目に見えない損失だからってことですね。その損失が本当に被った損失かっていうのが、実感できないわけですよ。ね、100万円の、じゃあ10万円でパソコン買いました。パソコンぶっ壊れたら、うわ、10万円分損したっていうのは理解できるじゃないですか。でも、パソコンを10万円で買おうと思って、 買おうと思ったんだけど、お金もったいないなと思って買いませんでした。そしたら、もしかしたら自分に対して、そのね、パソコンでお金を稼ぐスキルをね、学べた機会があったかもしれない。そしてその学べたチャンスによって、100万1000万って稼げたかもしれないってなったら、この機会損失額っていうのが100万1000万になるわけですよ。で、これって目に見えないわけですから、これを被ってるっていうことは、人生において中でどれほどね、この機会損失っていうものをカットしていくかっていうのがすごく大事なね、なんつうかアプローチになってくるわけですよ。機会損失だらけの人たくさんいますからね。まあ、要はサラリーマンなんてそうですよね。僕がサラリーマンをまま続けていたら、当然ですけども、目の前にある月収2、30万っていうものをね、得るために、その他こうやって独立して、数千万ってね、億っていうお金を稼げるようになった、自分がいるわけですよね。あの時にサラリーマンをずっとしがみついて続けていたら、当然ですけども、まあ、サラリーマンの生涯年収が、3億円だとしたら、そこがマックス値ですよ、アッパーですよ。で、その前にね、首切られる可能性も当然ありますんで、そういったリスクもね、含めながら、その30万にしがみつくわけですよね。で、それを得るがために、もしかしたら独立した僕はもっとお金稼げたかもしれない。そしてその額が、ね、いくらかは分かりませんが、まあ、こうやってね、数千万億っていう売り上げを上げられるようになってる、実際になってた、なったわけじゃないですか。そのレベルになったわけじゃないですか。ってことは、僕にとって、ね、機会損失カットできたってことです。この売り上げを上げられたきっかけになった機会損失ね、それによって、僕はこうね、まあ、要はたらればの世界ですよね。で、たらればの世界なんだけども、そこに関して失うものがあるってことを理解して選択しないと、意味のない無駄をね、被ると。で、その無駄が、莫大なことが人生においてありますよっていうことですね。で、僕ははっきり言うと、このオプト力が上がるか上がらないかで、はっきり言うと、ネットで生きていく限りでは莫大な損失を被りますと。機会損失をね、被ります。当然ですけども、それが目に見えない損失だからやばいっていうことですよ。10万円損したならいいんですよ。10万円損したって気づけるから。でもね、それによって、その10万円を損したくなかった気持ちによって、もっと1000万、1億っていうね、金額を損しかねないっていうことに関して意識しましょう、ね。こういうことです。機会損失には超重要な、認識になりますので、そこら辺をしっかり理解して、いろいろな選択をしていっていただきたいと思います。ということで、今回の音声は以上となります。頑張っていきましょう。じゃあねー。